愛する天皇お父様、今日またこの2月の24日に私たち一人一人をこの礼拝に導いてくださいましたことを心より感謝をいたします。また先週は北海道で大きな地震がありましたが、どうぞその北海道の方々のうちにもどうぞ神様がその憐れみの御手を述べてくださいますように、本当に被害に遭われている方々のうちにもどうぞ神様が手を伸べてくださいますように、まだ北海道は寒い季節でありますが、どうぞそこに住んでおられる一人一人のうちにも主が望んでくださいますように、そしてまた日本全国で持たれるこのまた礼拝をも神様が祝福してくださいますように、この祈りと尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。はい、では今日はですね、今日のテキストは、旧約聖書創世記の12章の1節から、1節からですね、4節を見ていきたいと思うんですが、週報ではすみません、7節になっているんですが、で週報の方でちょっと訂正があってですね、この修法の中の本論っていうあるところに安住の力の識別とありますが、これは決別ですね。で2番目は合ってるんですけど、3番目神の祝福の入り口として死の前に喜び楽しむっていうのが先週の文と一緒になんか混ざってるみたいで、3番目のその区分は神の祝福の入り口としてとなるので、死の前に喜び楽しむ16章15というのは消していただいてよろしいでしょうか。で今日の説教題は一歩踏み出す信仰ということで、お話をさせていただきたいと思うんですが、今年の、教会の標語は、ここに掲げてあるように向きを変えて出発せよですが、本日はこの、創世記のテキストからアブラムが神様から私が示す地へ行きなさいと語られた箇所を中心に考えていきたいと思います。では最初にすみません、その創世記の12章の1節から4節を私の方でお読みしたいと思いますが、その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であったとありますが、この一節の方を見るとその後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいというふうにありますが、最初のポイントとしてここから考えていきたいと思います。ここで最初に考えてみたい箇所は父の家を出てというところですね。アブラムの父テラはウルというところに典型的な家を持った裕福な家庭の族長であったと考えられています。アブラムには父の家にいれば何一つ不自由しない生活が送れたのではないかと思います。私たちが父の家を考えたときどうでしょうか。実家にいるときはとてもくつろげて、とても居心地がいい場所が父の家ではないかと思います。連日報道のあるですね、千葉県で起きた栗原美也ちゃんの事件を聞くたびに胸が痛んできますが、この美也ちゃんは千葉に転校する前はこの糸満市に住んでおり、息子と同じ金城小学校に通っていたとのことでした。美也ちゃんはこの糸満市に住んでいた時も父親からの虐待で小学校、教育委員会、市役所も皆把握していたのにもかかわらず千葉に移って最悪の結末を迎えてしまいました。 この父親は、勤務先では人当たりもよく、とても評判の良い人のようでしたが、しかし、家に帰ると奥さんやミヤちゃんに外でのストレスからか暴力を振るい、家の中では鬼か悪魔のようであったように思います。そしてミヤちゃんが生きている間に、今日のこの聖書の箇所、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出てという言葉が与えられていたら、迷わずに父の家を出たことではないかと思います。しかし今日のアブラムの父の家とは、父からひどいことをされたところではなく、父の家にはたくさんの財産があったのです。わざわざ別の場所に出かけて、あえて人生をかける必要がなかった場所が父の家なのです。父の家を考えてみるときに、ご一緒に開きたいと思いますが、ルカの福音書の15章をちょっと開いてみたいと思いますが、ルカの福音書15章の11節から32節です。これは有名な放蕩息子の話ですが、15章の11節から32節、私の方でお読みしたいと思います。ルカの福音書15章の11節から32節をお読みします。またこう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやった。それから幾日もたたぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っているエトミ人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって、自分の父のもとに行った。ところが、まだ家まで遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう、私はあなたの子と言われる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指をはめて足の靴を履かせなさい。そして肥えた牛を引いてきてほぐりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めたというふうにありますが、ここで考えてみたいのは、この息子は、父から財産の、分け前をもらって遠い国に旅立ち、そこで、放蕩の限りを尽くして分けてもらった財産を使い果たしてしまいました。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、食べるにも困り始め、彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったというふうに書いてあります。食べ物をくれる人は誰もいなかったのです。そこで彼は我に返って、父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどのパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しましたと言って父のもとに帰っていく場面がありますが、まさしく父の家とはそういうところではないかと思います。父の家とは安住の地なのです。落ち着いて住める場所、 居心地の良い場所、快適な空間、くつろげる場所、落ち着ける場所、ほっとする場所、アットホームな場所なども表現できるかと思います。皆さんにもそれぞれ安住の地と呼ばれるところがあるかもしれません。それは本当の実家の今いるところ、または職場など決して離れなくてもいい場所だと思います。しかしこの聖書箇所で神様はアブラムに対して父の家を出なさいと語っておられるのです。それは私たちがどうしても手放せない大事なところなのかもしれません。神様はそれを手放して出てみなさいと語っておられるのです。二つ目は、示される知恵の旅立ちということで考えていきたいと思うんですが、一体、なぜこのアブラムは父の家を出る必要があったのでしょうか。それは父の家が偶像礼拝の盛んなところだったからです。またこれもちょっとご一緒に開きたいと思いますが、旧約聖書の吉明24章の2節をちょっと見ていきたいと思いますが、旧約聖書の吉明の24章の2節、私の聖書では375ページに載っているんですが、旧約聖書吉明24章の2節、吉明書か吉明24章の2節お読みします。ヨシアはすべての民に言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。あなた方の先祖たちアブラムとナホルとの父テラは昔ユーフラテラス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていたというふうに書かれてあります。アブラムの父テラは、他の神々に仕えていたということなのです。それが、そこがたとえ長年住み慣れた国、長年付き合っていた、気心の、知れた人たちであっても、そうした偶像礼拝の盛んなカルデアのウルやハランの地から離れ、神様が示す地に行かなければならなかったのです。それが神様の御心だったのです。神様の御心はすぐにわかる場合もあるでしょう。かたや長い年月を経過してからわかる場合もあるかと思います。ここの十二章の、先ほどの旧約聖書の十二章の一節で、私が示す地へ行きなさいとあります。しかし、どこへ行きなさいという明確には語られていないのです。幼い子供に肉を買ってきなさいと言ってもわかるでしょうか。どれぐらいの肉で、どこのスーパーで買ってきなさいと言わない限り、子供は到底理解できないと思います。しかし、この、先ほどの創世記の12章を見ると、神様がアブラムに私が示す地へ行きなさいと語られたときは、もうすでに75歳でした。もう立派な老人です。そんなすべてが安定していて、何不自由ない生活を送っていたアブラムに、私が示す地へ行きなさいという語りかけは、神様からの命令なのです。それと同時に、神様からの招きなのです。私たちが神様からの招きに対してすぐに従うことができるでしょうか。一つの例えとして、また今度は新約聖書のマタイの福音書19章をちょっと開いてみたいと思うんですが、マタイの福音書19章19章の16節から22節、私のページでは新約聖書の35ページですが、マタイの福音書19章の16節からお読みしたいと思います。すると一人の人がイエスのもとに来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。 なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからであるとあります。この箇所でこの青年はイエス様に会えて永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いか聞いているのに、その道に進むのにはどうしても捨てられないものがあったから、せっかくイエス様からの招きに答えられなかったのです。私たちはどうでしょうか。神様が私の示す地へ行きなさいと命令されておられるのに、どうしても捨てられずにいる何かはないでしょうか。どうしても手放すことのできない地位や名誉、または財産かもしれません。恐れかもしれません。アブラムも父の家を出ていくには大変な恐れがあったであろうと思います。現代社会と比べると他の国へ出ていくことはいつ何時強盗に襲われるかもしれませんし、食料もなくなるかもしれない、不安だらけであったと思います。そんな中、神様の招きに悩んだと思います。そんな弱さを持った、アブラムでも、先ほどの創世記の12章の4節で、創世記の12章の4節では、12章の4節、アブラムは主がお告げになった通りに出かけたとあります。ここでアブラハムは一歩を踏み出したのです。私たちの人生の中でも将来を左右する出来事が必ずあるのではないかと思います。立ち止まっては問題が解決しないし、後戻りしてしまうとさらに問題を抱えてしまう。そんな時に一歩踏み出してみる勇気が必要なのです。皆さんにもそれぞれ神様が示す地へ行きなさいと語られているかもしれません。それは家庭訪問や学校、会社、また、このアブラムのように遠い外国を示されているかもしれません。もし神の招きがあったならば、一歩踏み出してみる勇気が必要だと思います。その先に神様の偉大な計画が準備されているのです。恐れず疑わずに進んでいきましょう。有名な詩編の23編の4節には、たとえ死の影の谷を歩むことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めなのです。で、三つ目に、神の祝福の入り口としてをちょっと考えていきたいと思いますが、三番目のポイントは祝福です。先ほどの十二章の二節を見ると、そうすれば私をあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとし、よう。あなたの名は祝福となるとあります。三節の中に、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪うとあります。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるとありますが、神はこのアブラムに対して、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさいと命令されました。ただ神は、今いるところから離れなさいと語っているだけではないのです。その行動の中に大きな約束が隠されているのです。それが祝福です。 二節の初めで、そうすればというふうなのがありますけど、祝福を受けるには、神が敷くレールの上に乗らなければならないのです。電車がレールから脱線した映像を見たことがあると思いますが、レールから脱線した車体は粉々になり、最悪死者まで出てしまうのが現状だと思います。レールが車体から脱線する際に考えられるのは、スピードの出しすぎ、あるいはレールの上に小石と、何が本来あるべき姿の上に余分なものが乗っていたりすると脱線の原因になると思います。私たちの人生においても、皆さんそれぞれにレールが敷かれていると思います。そのレールを日々日常点検しておられるでしょうか。日常点検こそが神の御言葉だと思います。神がせよと語っておられるのに、すぐはいということができるでしょうか。神様は即答を待っておられるんです。せっかくの神の招きに対して返事の先延ばしをしたりしてはいないでしょうか。神様は招きに対しての約束を必ず準備しておられるのです。あなた自身を大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしようと語っておられるのです。神様は私たちが生きている世界の中でたった一人の一国民でしかないのに、その中からあなたを選んで、あなたの名を大いなるものとすると語り、あなた自身の名が祝福となると、この箇所で約束しておられるのです。たとえ行き先が定かではなくても、悪条件な場所であっても、人が行きたがらない場所であったとしても、神様はアブラムを祝福したように、同じように私たちも祝福してくださると約束されているのです。それは神の御言葉に聞き従わなければ受け取ることができない祝福なのです。この祝福の中に、あなた自身の名を大いなるものとして、あなた自身の名が祝福となる約束です。あなた自身を祝福してくださる神は、同じ創世記の12章の2節、新共同訳聖書ではですね、これを新共同訳で見ると、祝福の源となるようにというふうに書かれています。神様の約束は、あなた一人だけを祝福しようと語っておられないのです。あなたを通して、これからの祝福の起こり始める起源をご準備されておられるのです。この祝福は家庭に、職場に、学校とか、あなたが行く先々で祝福をご準備されているのです。そして行く先々で神様はあなたを祝福するものを私は祝福すると語っています。空手の発祥の地は沖縄ですが、それぞれの流派が存在するかと思います。何々流という流れがあちらこちらにあるかと思いますが、起源は一つなのです。それと同じように、あなたが起源となって祝福をご準備しようとされているのです。そして神様はあなたを祝福されるだけではなく、あなたを呪う者を私は呪うと語りかけているのです。これは力強い約束だと思います。あなたの人生に対して敵対する者を退けて、その者を呪うと言っておられるのです。そしてこの十二章の三節では、地上のすべての民族はあなたによって祝福されると書いてありますが、この箇所を新共同訳では、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入ると書いてあります。皆さん一人一人が祝福の源であり、祝福に入る入り口なのです。かいみみの祝福があなたによって入る物事の始めなのです。この祝福を受けるには、 恐れず出ていくことが肝心なのです。この恐れのために出ていくことを躊躇してしまうこともあるかもしれません。この、聖書の中の、偉大なリーダーで知られる、モーセさえ躊躇したのです。ここもご一緒に出エジプト記の3章をちょっと見ていきたいと思いますが、旧約聖書出エジプト記の3章1節から12節、出エジプト記3章、私の聖書では、旧約聖書の90ページですね。出エジプト記3章の1節から12節をお読みしたいと思います。モーセはミディアンの祭司で彼の舅と、イテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラナの西側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。すると死の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は燃え尽きなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていないのか。あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。死は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追い払う者の前にいる、彼らの叫びを聞いた。私は、彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げている、その虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトの地から連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者でしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなたはこの山で神に仕えなければならないと言いますが、この偉大なリーダーであったモーセも最初の神様の命令に出ていくのを恐れたのです。しかし、この12節のところを見ると、神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。最後は全能の神があなたと共にいると語っておられるのです。だから恐れることは不要なのです。神はいつあなたに神が示して生きなさいと語られるかは分かりませんが、その語りかけがあった場合は、はい、行きますと答えてみてください。進むことによって先の見えない不安や恐れがあるかもしれませんが、私はあなたと共にいると語っておられるのです。勇気を持って進んでいきましょう。知人、友人、家族のところかもしれませんが、あなたを通して祝福の輪を広げようと神様は願っておられるのです。お祈りします。愛する天皇お父様、今日はこの創世記でアブラハムの信仰を一緒に見ることができたことを感謝いたします。本当にアブラハムは長い間父の家に住み、出ていく必要が彼的にはなかった と思いますが、しかし神様はここでまたアブラハムを導き出し、私の示す父の家を出て私の示す地へ行きなさいと語られました。そしてこのアブラハムの信仰はすぐこの神様の言葉に応答して出ていく信仰がこの箇所を通して教えられましたが、私たちもその神様から語りかけがあった場合にどこかで躊躇してその祝福を先延ばしにしてりすることもあるかもしれません。でもその神様の語りかけの後ろには大きな祝福を私たちのためにご準備されているということをこの聖書の箇所を通して教えていただき感謝いたします。本当に私たちは弱いものであります。本当に出ていくのに躊躇するものでありますが、本当にこの神様がモーセをエジプトの力連れ出すリーダーとして立てた際に恐れたこのモーセさえも私はあなたと共にいると語っておられます。本当に私たちは、恐れて何もできないものでありますが、神はいつも私はあなたと共にいると語っておられる神です。こんな力強い神が私たちの背後にいることを感謝いたします。本当に弱いものです。どうかまた私たちを導き、助けてくださいますように、このように尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。